Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、様々な視点から福祉についてお話ししていただきます。ゲストは前回に引き続き、NPO 法人ボンドプロジェクト代表で、ライターの立花淳さんです。こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ですね、ボイス、このフリーペーパーのお話だったりとか、あとその NPO にしている、そのボンドプロジェクトの、支援の話をしていただいたんですけども、ボイスをやり始めたきっかけとかっていうのはなんとなく分かったんですけども、もともと、もっと遡って、その立花さんご自身がね、先ほど取材されたことがきっかけっておっしゃってたでしょ
う、
でそれはどういう状況で人から取材され、10代の頃取材されたっていう、そのあたりの話ちょっとお聞かせいただいていいですか。
そうですね、その10代の頃、私たちその地元の女の子たちと、レディースって言って、ほら男の子の暴走族はあるけど女だけのチームを作りたかったんですよ、でそのチームを、作って、で、それの取材を受けたのがきっかけだったんです。
そういう雑誌。
そういう雑誌があったんですよ。
そういう雑誌で。
もう、すごいいろんな子が載ってて、で、大体その雑誌っていうのは、その女の子、そのレディースたちがこう表紙で、で、赤ちゃんを産めなかった10代の子とか、逆にシングルマザーで頑張ってる10代の子とか、少年院とか、鑑別入っちゃって、それに、そこにから手紙が来たりだとか、なんかそういう、本当に様々な10代の子が、こんな生き方あんのっていう感じの子が、すごいありのままに載ってたんですよ。
いや、僕そういう雑誌ってね、なんとなくイメージはあるんですけど、その、どっちかっていうと、特攻服を着てる様子の写真が載ってとかだけじゃないんだ。
一人一人ね、物語があったの。私もね、その後、その雑誌のライターからビデオのレポーターっていうのをやらせてもらうことになって、全国の、ほぼ、レディースの、取材に行くことになったんですよ。ビデオレポーターとして。で、名古屋にも行ったし、で、大分の方にも行ったし、北海道の方にも行ったしって、結構本当にいろんなところに、レディースってその時あって、時代だったと思うんですけど、で、その時に、なんか台本がやっぱあったんですよ。で、その台本通りに、女の子たちが答えるわけないじゃん。レディースのチームの女の子が。総長とか。でも、決め台詞とか結構こっちで書くんですよ。でもそれが、私はすごくだんだん回を重ねるごとにつまんなく感じちゃって。で、あれ待って、みんな一人一人物語があってここに集まってるんだからと思って、その取材の、その合間に、結構一人一人に話を聞かせてもらう時間を作ったら、赤ちゃん抱えて16歳の子が、誰の、お父さん誰だか分かんないんですけど、この間生まれた子ですみたいな感じで、いるんですよ。16歳でですよ。で、うわっと思って、ちょっと話聞かせてよっていう感じで、そこにいる一人一人と物語に興味を持ち始めて、ライターやったというのがきっかけなんですよ。
そうか、もうボイスは始まってたんですね、その時から。
そうなんですよ。
本当に。
だから、もう、本当に何ですか、いろいろ覚醒剤とかやって逃げてる女の子とか、それこそ極道しか愛せない女の子、大丈夫ですかね、この話いっぱいしちゃって。
大丈夫じゃないですかね。
当時はね、そういう女の子の生き様を話聞かせてもらって、それを、書くっていうことだったんですね。
なるほど。今思ったのがね、その、肩にはまった一つのその、チームとしての取材みたいなことと、やっぱり、一個人の名前がある人と個人、取材するのって、まだ出てくるエピソード全然違うんですよ、ね。
全然違う。だからその特攻服の文字に書かれたその言葉も、みんな一人一人思いがあって、この一言っていうのは、その大好きだった彼が亡くなって、その思いをここに込めてんだ、みたいなので、ものすごく興味を持ったわけですよ。
なるほど。
面白くて面白くて、この子たちが。で、それがきっかけで、っていう感じだったんです。まずは私も、多分、 その初めて取材を受けた時に、うん、一人一人の物語を聞いてくれたライターさんがいたんですよ。
なるほどね。あ、そのライターさんはすごいですね。
そうなんですよ。で、今でも仲いいんですけど、うんうん、よくあの歌舞伎町のゴールデン街で飲んだりするんですけど、うんうん、で、みんな物語があるって、うん、で、それを私も感じられたんですよ。うん、あ、こんな風に私の話聞いてくれる大人がいるって。うんうん、はい。で、それが面白くて、今でも続けてる。
うん、なるほど、なるほど。もう、そう考えたらそこから始まって、まあもう、20年来ぐらいやってるわけですよね、うん、今、活動っていうのは。僕自身が一番最初に立花さんとお会いした時に、実は、立花さんがやっていたの場所に会いに行ったんですよね。
はい。
で、それがまあ、当時渋谷でやっていた、そのメルトっていう、まあネットカフェなんですかね、あれは。
はい、
という場所があったと思うんですけども。
女性専用の、うん、24時間のネットカフェだったんですけど、はい、で、まあ、あれは、本当に私たちがこういう場所があったらいいっていうのが、もう、ポンと最初にできちゃったんですね。うん、ボンドの設立と同時に、うんうんうんうん、まあ、すごい協力してくださった方がいたので、はいはい、で、まあ、なんでそのネットカフェってなった時に、はい、今困ってて、今泊まる場所がなくて、今休みたいっていう子が、行ける場所ってネットカフェっていうことが多かったんですよ。はい、でもそこでも女性専用とかじゃなかったから、うん、性犯罪とか被害を受けてたりとかっていうこともあって、で、こんな子たちが、本当にゆっくり休める場所ってないの？って思って、ネットカフェ作ったんですよ。はい、だから、私たちとしてはものすごい理想の場所だったんですけど、ただやっぱり運営としてはちょっと大変でですね。それで1年でそのプロジェクトは終わって、
う
んはいはい、今は、桜ヶ丘っていうところに事務所を構えて、うん、そこで、まあ、一時保護とかっていうのを。
なるほど。うん、やっぱりその相談を受けて、で、実際支援の現場につなげていったらするわけでしょ？先ほど言ったみたいに、その弁護士であるとか、なんか場合によっては、そのソーシャルワーカーの方であるとか、につなげていくけども、その立花さん自身っていうのは、なんていうかな、こう、ライターであったりとか、まあ、NPO やってるけども、いわゆる、こう、わかりやすい支援者っていう風な、こう、見え方じゃないと思うんですよね。
そうですね。う
ん、その、取材される彼女たちにとって。で、まあ、だからこそ、話せることとかあったりすると思うんですけど、その独特な立ち位置っていうところがね、うん、立花さん自身自分で結構意識するときってあります？そのポジションっていうか、
自分の立ち位置。わかるよ、うん。で、それはね、最近は、この間も歌舞伎町で、漂流してる女の子、うん、家出してる女の子と会って、うん、で、話聞いて、今、いくらあんのって言ったら、97円しかないって言ってたのね。うん、で、まあ、お腹空いてる、うん、って言ったら、お腹空いてるっていうか、ご飯食べさせて、うん、で、97円しかないって言うし、で、充電したいって言うから、はい、じゃあ、普段だったらどうしてんのって言ったら、うん、まあ、嫌だけど、立って、声かけられた人と、まあ、ホテル行くか、まあ、そういうところで充電するっていうから、うん、じゃあ、今日はそういうことしなくていいよって言って、うんうん、で、まあ、私が、そのホテル取ってあげて、うんで、じゃあここで今日はゆっくり休みなって、うん、お風呂もう3日ぐらい入ってなかったから、って本人たちが言うので、はいはいはい、じゃあ今日はゆっくり休みなって言って、うん、まあ、ホテルとか泊めたりするんですね。うん、で、さ、ってこの暮らしを続けたいの、うん、って聞くんですよ。そうすると、うんって言う子は分かったって、うんうん。じゃあまた会える時連絡してっていう。で、やめたいですって、買いたいですって言ったら、相談席連れて。
ああ、なるほど。あくまで相手の意思なんだよね。うん、そうか、そうか。そこってでもまた意見変わってきたりするわけですね。何回か会っていく。
そうですよ。
もちろん。うん。で、実際そういうふうに支援者につないだりとかね、行政につないだりするときとかに、やっぱりその、制度っていうか、で、カバーでききれへんとことかっていうのを結構感じ張ったりとかしますか？
そうですね。やっぱりその、18歳までは、うん、まあ、児童福祉、ね、うん、そういった児童相談所に行く。はい、で、18歳以上になると、20歳未満なのに、未成年なのに、うん、もう子供として扱ってもらえなくて、児童として扱ってもらえなくて、婦人施設とか。
うん、18歳、19歳、20歳って、この3、グレーなゾーン
が。そうなんですよ。そこが、うん、多分そういういろいろと支援から、
はい、漏れてしまうとこなんだ。
いるような状況の女の子ですと思うのね。19歳って言われて、あ、もう、ごめんねって、うん、一人で考えてごらんって、うん、もうすぐ大人だよねって言われるけど、その彼女たちって子供時代をちゃんと子供らしく過ごしてない子たちだから、うん困ってる時助けてとか、うん、甘えたい時甘えるとかっていうこともできなかった子たちだから、ずっとずっと、やっぱり問題行動っていうのを、やっぱり人に見てもらいたくて、はい、気づいてもらいたくて起こし続けちゃうのね。はい、で、それで年齢だけが、どんどんどんどん重なってって、いつの間にかどこからも相手にされなくなるっていう、すごい怖い、こう、不安感を抱いてて、で、まあ、二十歳になりたくないっていう思いを抱いてる二十歳の、二十歳になった女の子に、明日会いに行くんですよ。北海道。
ああ、そうなんだ。北海道。
そう。もう二十歳になったから死ぬって。大人になるのが本当に怖いって言って、死ぬって言ってる子だから会いに行くんです。
そっか。
まあ死なないでってことですけどね。
うん。うん、だからその、 なんかその行政とかそういうふうに制度のところで支援できるところがあったりとか、あるいは漏れてしまうところあるけども、まず持ってキャッチするっていうね、その状況自体がすごく難しいと思うんですけど、一番最初に現場に行ってキャッチをしに行ってるんだろうなと思うんです、立花さんの活動っていうのは。
そう、知りたいもんね、
うん、で、そのでもキャッチをしていくっていう活動自体に対する、ね、変な言い方やけど、そのボンドプロジェクト自体に対する支援っていうのは今どんな感じになってきてるのかな
と思って。国がとか、
行政とか、あるいはまあ具体的な話で助成金であるとか、ね、みたいなところっていうのはすごく重要だと思うんです、うん、だから国ができへんのやったらそういう NPO がやるべきやと思うし、 その辺のところっていうのが今どんな感じになってるのかなって、うんね、結構聞きたかったんですね。
そうなんですよ、最初はふーんと思われてた、うん、こんなことやってやりたくて、まあ私たちもやりたくてやってるんですよ、ね、みたいな感じだったから、うんうん、それを誰かに分かってもらうってまでに、うん、なんかすごくやっぱり時間がかかったんですね。だってほらボンドでメルトがあったから、はい、自分たちで保護できちゃうし、はい、でそこにごめん来てって言って、うん、その弁護士さんだったり、はいはい、福祉士さんだったり来てくれて、はい、でその子の対応してくれてっていうので、はい、ここだけでできた。
だから、うん、イメージとしてネットワークってイメージじゃなかったんですよね。ここで関係するけど、でも本当はどっかに繋がらなあかんとか、そういろんなことがあると。
で亡くなった時に大変と思って、保護できないとか。
実際じゃあメルトが亡くなってから、ジェンさんの活動がまた変わったんですよね。
はい、う
ん、
支援者の方たち、うん、先輩たちと、まあいろいろ出会うことができて、うん、で、そういった方たちに、まあいろいろ教わりながら、つなぐってことが、今ようやく、うん、そうだ、ここもまた来ればいい、この子たち。ダメだったらまたおいでって言える場所で、私たちはあればいいと思ったから、つなぐっていうことを、他の方たちにも、まあ、うん、お願いしながらやってるって感じなんですね、うん、場所がまず欲しかったから、うん、この子たちが今いられる場所、うん、だってじゃあ児相に行くまでもそうだけど、うん、保護してもらうまでってものすごい時間かかるんですよ、はい、今困ってる子私たちはい受けました、はい、ですいません相談行きたいですって、うん、はいはいじゃあ今すぐ来てくださいってなんて言ってくれないの、
うん、やっぱそうなんですね。
すいませんじゃあどんな子ですかってちょっと検討会議開きますとかってなっちゃってさ、はい
は
い
は
い
は
い、
だんだん時間が
かかるでしょ、うん、でもその子、うん、ごめんね明日も無理みたいって、うん、なんかね2週間後だって意見のつってその2週間どうするって話なんですよ、うん、それがないの、うん、彼女たち行く場所がないの、はい、家には帰っちゃいけない子たちなの、うんうん、虐待受けてたり、はい、暴力受けてたりしてて、はい、命に危険がある子たちね。だからそういう子たちをじゃあ今困ってて、うん、今いられる場所っていうので、うん、うちがあっていいと思ってるから、うん、やっぱりもう一回場所作りたい。
なるほど。
でうちは今は一人保護したらもういっぱいいっぱいになっちゃうんですよ、うんうんうんうん、本当にいろんな子を、じゃあ一度に引き受けるっていうのは無理だから、うん、そうなったらまた違う、場所に、大丈夫そうな人のところに相談行って、つなぐってことするんだけど、でもやっぱりどうしたって、その、行政の窓口を通さないと、受け入れられない状況の人たちが多いの。はいはい、ちゃんとした支援だからこそだよ。でも、私たちはそんなこと言ってらんないと思うから、うん、子供たちの話を聞かせてもらってるからね。わ、はいはい、かるから、どんな危険性が街の中にあるか、うん、どんな風に大人たちから利用されるかってわかってるから、うん、話を聞いてですよ。うん、だから、じゃあおいで、今おいでって言ってあげたいの。うん、入れる自分たちでいなきゃいけないと思ってるから、だから、それをもうちょっとやっぱり、今一人二人ぐらいが精一杯なのを、もうちょっと三人四人にしていきたいと思ったら、うんはい、今やりたいなと思ってるのは、ゲストルームがやりたいんですよ。
ああ、なるほど。
で、みんなでご飯食べれる場所で。うんうん
うん、いいですね、それ。すごい。
そうそうそう。うんうん、で、食べれる場所があって、うん、何か、就労支援とかも大事だと思うんだけど、うん、その前に生活支援なんですよ。はいはいはい。何にもできない、うん、教わってないから、うん、何にもできなかったり、ご飯の食べ方もそうですけど、一緒にこう、生活して、うん、だけど、ちゃんと、こうどうしたいか決められるような状況になったら考えていけると思うし、うんうん、まずは、じゃあおいでって言って少し生活できる場所。うん
はいはい、
私たちもこう焦りながらさ、うん、もうそろそろ繋がなきゃとかって言って焦るのがすごく嫌なんで、うんうんうん、じゃあおいで。いいよって言ってあげられるゲストルームを作りたい。
うん、なんかその生活もそういうふうにまあ一緒に見ていくっていうふうな現場をこれから作っていくっていう可能性をちょっと聞けて、あ、それは非常に関心深いなと思いました。はい、で、また引き続き、次回は井戸賀和夫さんの、本の、お話などもですね、お話いただけたらと思いますんで、じゃあ今日はこれで、一旦終わります。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、そろそろ別れの時間です。改めてレディース時代の、立花純さんの話を、お聞きしました。そして一人一人のその少女の声を聞き取っていくっていうこの原体験のような、話から、そのことがいかに、まあ、自分にとって関心があってそれがずっとこう書き続けてきた伝え続けてきたそういう流れにボイスマガジンや、今の NPO の活動があるということが、よく分かった、立花純さんの話でした。 それではまた来週お楽しみに。さよなら、浅田渉でした。